朝鮮学校の校則はすごく厳しいそうです。私たちの世代では教師からの体罰は考えられないことですが、朝鮮学校では体罰が当たり前だそうで、保護者も認めていたそうです。またイベントを大切にしていて、終戦記念日などにはバザーを開催したり、伝統的な踊りも踊ったりするそうです。次に、日本の高校に入学してから自分の抱えているマイノリティを告白した彼女、その時のことについてお聞きしました。
日本の高校から日本の学校に通い始めて、名前は日本名で言ってたんですけど、でどうやって友達とかに韓国人って伝えたのかも忘れたんですけど、大体こう韓流やったし、それで流れで言うたのかもしれないし、それで友達たちは韓国人と日本人のハーフの子もおって、そのことも日本人の子とかもいろいろ喋っとって、やっぱり韓国語に興味ある子が多くて、自分の名前を韓国語に変えてほしいとか、そういう子も多かったし、それはそれですごい嬉しかったし、で、高校の友達、やっぱりこう会話するのに聞こえにくかったりもするんですけど、その時はすぐに仲いい子にはすぐにこう難聴のことを言えばすごい理解してくれて、こう誰かが言えたことが分からなかったらそれを聞いたらちゃんと教えてくれるから、すごい優しい子ばっかりだし、韓国人にとって伝えたらもう今でもこうずっと韓国のこといろいろ聞いてきたりするし、やっぱりすごい嬉しいです。
通名で通っているのに自分が在日韓国人だと告白した彼女、彼女は韓国人ということに誇りを持っているため、そして韓流ブームということもあり告白しやすかったそうです。しかし聴覚障害のことについては、これから同じ生活を送っていくにあたってカミングアウトしなければいけないけれど面倒がられないかななど怖くてなかなか言えなかったそうです。しかし差別や偏見の目はなく、温かく迎えてくれ、時には助けてくれ、とても嬉しかったそうです。高校を卒業した彼女は芸術大学に進学しました。
今の大学に入学したきっかけは、子供の頃から趣味でデザインすることが好きになったんで、それで入学したきっかけもあるし、やっぱりすごいその大学に興味があって学校したこともあるし、いろんなことに挑戦したみたい、してみたいと思ったから入学しました。で、卒業した後はあんまりすごい今はちょっと悩んでるんですけど、卒業した後はこう就職とかあんまり考えてないんですけど、留学したいなと思うし、その留学するためにも いろいろ今努力することも必要なんですけど、やっぱりそこまで深くは考えてないですね。
聴覚障害と在日韓国人というダブルマイノリティを抱えている彼女、やはり周りの助けがあったからこそ今があるともおっしゃっていました。今回の番組を踏まえて少しでもマイノリティに対する偏見が減るといいなと思います。お聞きいただきありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りいたしました。
刻1時18分を